聖書をお読みいたします。新約聖書コリントの信徒への手紙に第1章3節から7節を読みます。新約聖書の325ページの上の段になります。コリントの信徒への手紙に第1章3節から7節。私たちの主イエス・キリストの父である神、慈愛に満ちた父、慰めを豊かにくださる神が褒めたたえられますように。神はあらゆる苦難に際して私たちを慰めてくださるので、私たちも神からいただくこの慰めによってあらゆる苦難の中にある人々を慰めることができます。キリストの苦しみが満ち溢れて私たちにも及んでいるのと同じように、私たちの受ける慰めもキリストによって満ち溢れているからです。私たちが悩み苦しむとき、それはあなた方の慰めと救いになります。また私たちが慰められるとき、それはあなた方の慰めになり、あなた方が私たちの苦しみと同じ苦しみに耐えることができるのです。あなた方について私たちが抱いている希望は揺るぎません。なぜならあなた方が苦しみを共にしてくれているように、慰めをも共にしていると私たちは知っているからです。祈祷を捧げます。今こそ心から私たちに立ち返れ。断食し泣き悲しんで衣を裂くのではなく、お前たちの心を引き裂け。あなたたちの神主に立ち返れ。天の神様、このように古の預言者は私たちに御言葉を残してくれています。私たちは今受難節の歩みを進めています。あなたを尋ね求め、あなたを発見することができるように、どうぞ私たちの前にあなたが良き道を備えてください。あなたは永遠にいまし、その名を聖と唱えられているお方です。あなたは高く聖なるところに住まわれ、へりくだる霊の人と共にいてくださるお方です。どうぞ私たちがあなたの前にへりくだることができますように、私たちに命を得させ、私たちの心を打ち砕いてください。多くの苦しみや困難が世に満ち溢れています。私たちはその前に呆然と立ち尽くします。しかしその中からあなたが一歩一歩私たちの進むべき道を備えてくださることを信じています。どうぞ私たちにこの一回りもその一歩を歩ませてください。私たちの胸の中には病の方がおられます。また高齢によって外出のできない方々もおられます。 そのような兄弟姉妹をどうぞ格別に顧みてくださいますように、私たちを主イエス・キリストにつながる一人一人として大いに祝し用いてください。この一回りも御心にかなって私たちが歩むことができるようにお導きをお願いします。感謝と祈りをイエス・キリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。私の希望は揺るがないと題して御言葉の取り次ぎをさせていただきます。コリント公書はパウロの書簡の中でも最も難解ではないかとよく言われる書物です。で、それはおそらく思想やそれを表現する文脈が決して平坦に書かれてはいないということと関係していると思います。第一の手紙では教会に不可欠な教えなどをとても整理された形でパウロは表現してくれていますので、私たちはそれを割合容易に読み取ることができますが、この第二の手紙はもっと個人的な色彩が強くて、いわば使徒パウロの赤裸々な自己描写の書というふうに言えるのではないでしょうか。この第二の手紙の方ではパウロは喜んだり悲しんだり悲嘆に暮れたりするかと思うと一転して歓喜する、そういうところがあります。ですからすごく個人的な匂いを私たちは感じます。おそらくパウロの人間臭さ、風貌でありますとか年格好でありますとか交友関係であるとか、そういうことを探るにはこの第一の書簡よりは第二の書簡の方が向いているかもしれません。まあ、そんなことを思いながら今日のテキストを見ていきたいと思います。まず3節では神様への賛美が述べられています。これはコリントの教会が以前に比べて成長発展して信徒たちも増えてその活動も順調だから感謝する賛美するということではありません。パウロ自身がさまざまな苦難のいわば修羅場をくぐり抜けて今なお苦難の中にいる、そういう状況の中で神様が賛美されるのです。まず私たち読者はこの点について驚きます。慈愛に満ちた父という表現がありますが、この慈愛に満ちたというのはどこか遠くから慈愛の心で見守るということではなくて、私たちの傍らに来られてその人の苦しみを一緒に苦しんでくださる、そういう意味です。そしてそれに続くことは慰めを豊かにしてくださる神ということです。これはつまりありとあらゆる慰めの源泉としての神様の表現です。もしこの神様がおられなかったら一体この世のどこに慰めはあるのだろうか、そういう神様の表現だと思います。そのようにして 私たちを祝してくださる神様とパウロは呼びかけております。そうしてさらに読み進めていきますと、すぐに気づくことは、苦難と慰めという言葉が続けて何度も出てくることです。この苦難という言葉の方は、苦しめるとか悩ますとか、そういう意味の動詞から出てきた言葉ですけれども、なんとこの箇所で6回出てまいります。この苦難という言葉にワンセットで結びつけられて出てくるのが、慰めという言葉です。この言葉も新約聖書には何度も出てきますので、皆様もご存知だと思います。あの有名なパラクレートスという言葉です。でそもそもの意味は弁護者ということですね。あの裁判で弁護する人のことを指す言葉です。助け主という表現をご記憶だと思いますけれども、その意味で用いられることもあります。パラクレートスは聖霊というふうにその場合には訳されます。この言葉もとても興味を惹かれます。このパラクレートスという言葉の動詞の形があるんですけれども、これパラクレオっていうんですけれども、このパラっていうこのギリシャ語の接頭辞はですね、何々の傍らへという意味があるんです。でこれが呼ぶという意味のカレオという言葉とくっついて出来上がったのがパラクレオという動詞なんですね。ですからそれは直訳するとそばに呼び寄せる、そういう意味です。そばへ呼び寄せられるのですから、呼び寄せられた人は元気づけられ、励まされ、慰められるのです。パウロはそのようにこの言葉を使っています。この慰めもこの周辺に10回ぐらい出てきていると思います。で要するにこの苦難と慰め、この2つの言葉が結びついて用いられている点に、この手紙において一貫して示されるキリスト者の姿というものがあるように思うのです。キリスト者というのは苦難からこの上手に逃避する人を指すのではなくて、避けたいとは願っても次から次に寄せ来る苦難に悩むものだ、これが前提となっています。これはパウロの多分経験から出ている言い回しではないかと思います。パウロのキリスト者像はそういう苦難に悩むものなのです。ですから彼はキリスト者には必ず苦難がやってくる、それは一見マイナスに思えるけれども、実はそれはマイナスではないのだということを、数々の苦難を背負ってきた経験者としてパウロは証しをします。そもそも神様とは一体何者なのか、そんなことを私たちも考えてしまいます。神様、これは聖書のギリシャ語のセオスという言葉です。英語のゴッドですね。でこの言葉を明治時代に神というふうに訳したのです。私たちは もう神様神様っていうふうに普段から使っておりますので、私たちなりの神、そういうイメージがあると思いますけれども、本来日本語の神というのは古代神道の用語です。キリスト教の神様に古代神道の用語である神をこのくっつけちゃったんですね。で、古代神道ではその神はどういう姿を取る神なのか、でこれは結構恐ろしい存在なのです。もともとは雷、あるいは蛇とか狼とか、そういう恐ろしい動物を指す言葉であったと学者は研究の成果を示しています。で、人間にとって恐ろしい存在が本来日本語の神なのですが、そういう神様に取り囲まれてきた日本人に、このいきなりその聖書的に慰めの神というふうに言っても理解しにくいだろうと思います。ですから初めて聖書を読むときに神という言葉に出会ってもですね、どこか自分が感じている神とは共通性のない、何かそういう虚しさを感じるのかもしれません。まあそうは言いましても、このコリントというその町がある、このギリシャという土地だって同じだろうと思います。もともとは同じなのです。地中海の船乗りに最も恐れられたのは海の神様でした。ポセイドンという神様です。で、その神様は海を荒れさせて船を場合によっては飲み込んでしまうという、そういう神様です。今でもイスタンブールに行きますと、ポセイドンのでっかいこの像がありますね。つまりパウロはそういう神しか知らない人々の世界に慈愛に満ちた父であって、慰めを豊かに下さる神を述べ伝えようとしているのです。ポセイドンの神様にすっかり取り込まれてしまっているコリントの人々に、そうではない神像をパウロは示したのです。私たち日本人にも本来の恐ろしい神ではない新しい形の神像をパウロは伝えてくれているのです。4節にこうあります。神はあらゆる苦難に際して私たちを慰めてくださるので、私たちも神からいただくこの慰めによってあらゆる苦難の中にある人々を慰めることができます。お分かりでしょうか。私たちは苦難がなくなって初めて慰められるというのではなくて、苦難の真っ最中にその時に慰めてくださる神様をパウロから紹介されているんです。パラとカレオの組み合わせでそばに呼び寄せる神だと、そういう意味だと先ほど申しましたけれども、呼び寄せるだけではなくて受け入れて慰めてくださるのがパウロが証ししている神様です。6節にはこうあります。私たちが悩み苦しむとき、それはあなた方の慰めと救いになります。また私たちが慰められるとき、それはあなた方の慰めになり、あなた方が私たちの苦しみと同じ苦しみに耐えることができるのです。 で、ここでは慰めが救いと並んで用いられています。その意味は、神様の慰めというのは救いの力だということです。ですから慰められることは、私たちが救いの力を体験することにつながっています。そしてその慰めの力は他の人にも及んでいくのだということが4節の後半に書かれているわけです。私たちも神からいただくこの苦しみによって、あらゆる苦難の中にある人々を慰めることができるのです。私たちは常に何か願い事を抱いていると思いますけれども、一生懸命祈っても祈ってもその願いが叶わないことがあります。で、そういう時私たちは場合によっては捨て鉢になります。もう祈るのも聖書を読むのもやめちまえと、まあ自暴自棄になったりするわけです。しかしパウロはそうではありません。神様は何でもできるお方だというのです。あの創世記にはアブラハムが死人を生かし無から有を生み出す神を信じたということが書かれていました。旧約の表現で言うと、そういうことをパウロは言っているような気がします。私は時々星野富弘さんの本を見ます。星野さんの生まれた場所には、まあ、小さな村ですけれども記念館がありまして、そこには展示物がたくさん飾られています。で、そこに、前任地の教会の皆さんと訪ねたことがありまして、その時にいくつかの彼の本を買い求めました。で、時々それを読み返すのです。で、星野さんは口に筆を加えて絵を描かれるわけですけども、その絵には大抵その短い言葉が少し添えてありまして、それが何と言いますか、この珠玉の輝きを放っているんです。で、それを短い言葉を読みますと、ああ彼はよく聖書を読んでいるなということと、もう一つ、ああ彼は紛れもなく詩人だというふうに思います。で、そこには神様に向かって体が不自由で信仰のない私を助けてくださいという、まあ、彼のその実に素直な告白を聞くことができます。自由に体を動かすことができる私たちはなかなか神様に向かって素直に自分の弱さや苦しみをさらけ出すことができないのです。星野さんは体は不自由になったけれども、その引き換えと申しますか、柔らかな心を特別に神様からいただきました。実に素直に慰め主なる神様に彼は向き合われていると思います。で、共通することを私は新学生時代にも経験しました。で、当時私は夜間の進学校に通いながら、この昼間にはその月刊雑誌の編集の仕事をしていたんですけれども、その毎月編集部にですね、ある一人の人から決まって詩が投稿されてくるんです。で、母親の代筆というふうに中がついておりまして、つまりお母さんが代筆をしてそれを投稿して くださるわけです。でその詩を読みますと、なんとも素直なその幼子のような詩だったので驚きました。その方の名は水野源蔵さんとおっしゃいます。彼がまだあまり世に知られていない前の詩なんですね。この水野源蔵さんも首から下の自由を奪われた一人でした。で今日のテキストの終わりの部分には、慰めを共にするということが述べられています。でパウロの脳裏にはその時に十字架のキリストの姿がおそらくあったのではないかと私は思います。イエス・キリストは十字架の上で最大の苦難を味わわれました。そのキリストだからこそ自分の苦難がすべて包み込まれ、そこには神様の慰めがあふれている、そのことにパウロは気づいたのだと思います。欠点が多くて失敗者でもある自分を、同じようにその究極の挫折である十字架を背負って苦しまれているキリストがおられる、その方が私の失敗をも一緒に引き受けてくださっている、私そのものを受け入れてくださっている、それはそこに神様がおられることだ、そこには神様の慰めがあふれている、そうパウロは告白しているのではないでしょうか。そういう信仰に体の不自由な星野さんや水野さんは実に素直に気づかれたのだと思います。そしてご自分をその神様に素直に預けておられます。私たちは健常者と呼ばれますね。まあ、何が健常者なのか微妙ですけれども、体が動かせるということで健常者というふうに呼ばれます。その私たちは水野さんや星野さんに比べるとだいぶ遅れているんです。五節の満ち溢れているというのは境界線を越えて溢れ出ていくという意味です。六節七節ではあなた方という言葉が何度も繰り返されて、パウロが与えられた神様からの慰めはあなた方にこそ満ち溢れて、あなた方の救いと忍耐と希望となるということが述べられています。私たちも慰めの共同体を形成できたらどんなに喜びがあふれてくることだろうかと思います。代々木上原教会がそのような共同体に成長していくことができると本当にいいなと思います。そのためにも祈りたいと思います。祈りましょう。神様、苦難を経験する中で慰めを与えられた人のだけに神様の実在が示されることを今示されています。苦労の多い現実の生活の中で、あなたはキリストの苦難を通して最高の福音を示してくださいました。 私たちは今受難節の歩みを進めていますが、多くの人々のために苦しみ死なれた私たちの主を思いながら、この新しい一回りを過ごすことができますように、無から有を、死者を復活させてくださる神に心から感謝を申し上げます。イエス・キリストの名前によってこの祈りを御前に捧げます。アーメン。ご無理のないようにお立ちいただきまして、賛美歌474番、我が身の望みはを歌います。
Follow